明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。私たちは龍谷大学政策学部の深尾ゼミナールです。ゼミでは NPO や持続可能な社会づくりについて学んでいます。ゼミ活動の一環で滋賀県の大津市、滋賀県の東近江市、京都府の城陽市に活動拠点を置いた3回生が3班に分かれ地域の課題について調査しています。そこで学んだことをそれぞれの視点で切り取り、ラジオを通じて皆さんに伝えていこうと思います。今回は SG パーク班がお送りします。本日お送りするメンバーはミホッティと
アイちゃんと
ミユとエリンギと
多少でお送りいたします。
お願いします。
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 まず SG パークの間違えましたSG パークは滋賀県大津郷、大津市のブランチ大津郷っていうところにあるスポーツと飲食の複合施設なんですけど、その SG パークの SG っていうのはセブンスジェネレーションの略です。でそのセブンスジェネレーションの意味は7世代先までに感謝し、7世代間違えました今日はいっぱい間違えます
あら
7世代前までに感謝して、7世代先までに祈りを届けるように生きるという意味です。で私たちは世代関係なく多様な人が関わり合う空間や将来を考える行動のきっかけにを提供することによって、一人一人が持続可能性を考えて行動するようになってほしいなっていう目標のために活動しています。そのためにはまずは SG パークで健康にご飯ちゃんと食べて、もういっぱい運動して自分を元気にすることからいい社会づくりを始めることをスタートさせましょう。はい、ということで、
そう
今
日いっぱい感が、
いやいいと思う。
前回は、ね、なんかな、滋賀県大津郷、なんかどっかでめっちゃ噛んで、何回も。
そうやったな。
そう。やねんけど、いっぱい間違えました、普通に。
まあ、そういう時もあるよ。
あるな。
人生やもん、それは。
そうなんやわ。
人生までとはいかんでも。
歌いすぎた、ごめん。
はい、今日はなんかいつもは結構ちょっとおしゃべり感でやってるんですけど、最近の感じでやってるんですけど、今日はそうなんか私たちなんか秋冬の企画、 SG パークでできる秋冬の企画を考えようみたいなのをずっとしてて、
うんうんうん、
企画会議みたいなのをこの場で やれたらなと思ってるんですけど、どうですか皆さん。
イエーイイエーイ、
ちょっと知ろうかなと思って
どうですかってよう聞いたない
や持ってるかいみたいな
盛り上げ方がわからんかったわ
イエーイでいいよ
イエーイ
じゃあ俺のエッ
セイゲットに行こうかと思って
。オーケースオーケース。
さっきまで自分の前回に登場して
たおよそ700m 右方
カーナビでええねん
思いっきり入ったな。
そう、なんでカーナビ？
はい、移動中からの撮影となっております。本日のラジオお送りしていきます。はい。
じゃあまあ早速会議しますか。
はい。
そう、まあとりあえず前提としてなんか秋冬企画で一番現実味があるなっていう。がなんかボタニカルキャンドルとかアロマキャンドルとかを使ってなんかイベントとかしたり、なんかまあ何かに掛け合わせれないかなみたいなそこでまだ止まってて、そのアイデア出しみたいなのをこの場でしたいなって思ってるんですけど。
そうですね、
そうですね、そうそうそう、
すごい、まあお話をさせていただいたんですけども、まあ感触は良かったっすよね。なんていうの、そのイベントのアイディア自体の感触は良かって、 そうやけど、まあ、あの内容というかどうやってやんのみたいな。
およそ2キロ先目
標。2キロで作る。
見えとおせんかった。
2キロで作らしいわ。
うん、見えとおせんかった。
じゃあまあアイデアはまあいいとしても、なんかまあまあまあこれは個人的なというか私たちの話になるけど、まあ、企画書がもうダメだねってみたいな、なんかな、まあそれは言われたけど、なんかいけそうなのはキャンドルかなって、いいやんみたいな言ってくれてたから、その
ぜひ あのあれだね、あれは結構正面に聞いてるとなんか食らいましたねあれは。
そう、僕は私がな心配してたところやったからね、やっぱりそう言われるよと思ったけど、まあまあとりあえず違うねん、反省もしなあかんけど、な反省を生かして今からアイデアを出そうということで、
うん、
ね、なんかまずもともと考えてたのは、なんか外のコートにキャンドル敷き詰めてでいっぱい並べて、なんか机と椅子置いて、
うんうんうん、
ここでご飯食べるみたいな、
そうやね、
をイメージした。
うん、
なんかそのキャンドル自体を作るイベントみたいなもできたらいいかなみたいな。
うんうんうん、そうやね、やっぱり、うん、あの
やっぱりなんか言われたのは、なんか1ヶ月間期間を置いてキャンドルをなんかあの来ていただく人に作ってもらって、なんかある、まあ、1日を決めて全部キャンドルバーって置いて、これぐらいのキャンドルがなんか有効活用できましたよみたいな感じでできるといいよねみたいな感じのは言われましたね。
まあ、とか、 なんかその持ち寄る日とかを決めて、そうそう、まあ、言ってくれたけど、なんかその作ってもらうだけじゃなくてまた来てもらうし、なんかそのな集うみたいな、
うん、
な、えいいなって思った。それなんかすごい、来てくれたら来てくれる分だけ灯されるし、うん、なんかな、いいなって思った、すごい。それはで、なんかボタニカルキャンドル、うん、なんかを私たちはもともとなんかその調べたりとか話し合ったりとかした上でいいなみたいななってて、そうで、なんかまあ考えてたのは、なんかお花屋さんの花が結構余ってるんやったっけ。
お花屋が、うん、結婚式とか今は多分コロナとかでなくなっちゃったりとか小規模になったりとかしたり、もともと多分ロスが多かったのがちょっとさらに膨らんできたりっていうのがあったから、そういうお花とかを、まあ、そういうキャンドルにしてできないかっていうのも、
うん、そうそうそう、なんかそれをな入れてキャンドルを作るみたいな感じで、ボタニカルキャンドルを作るのいいんちゃうみたいな、かわいいし映えるしみたいなやってんけど、なんかそれに匂いつけれたらなおいい、いいなみたいななったんすよ。で、ちょ、私なんかアロマキャンドルとか調べてたんですけど、あ、まずな、ちょ聞いてなんかさ、キャンドル、なんかみんなさ暗闇でキャンドル焚くやん。で、私、うん、飾りだけでしか持ってないのよ。なんか部屋の飾りで可愛くしたいからキャンドル買ったけど、一回もやったことないねん。なんか言いつけたことないねん。で、なんかさ、大体キャンドルってさ、なんかリラックスするような、なんかわかる？みんな本読んだりとかさ、
あ、
お風呂入ったりとかさしてる時にやってるイメージが強いんやんか。なんかそう、ドラマとかでも。なんでって思ったら、なんかなんかその海のこのザーザーみたいなのとか、なんか風の動きとか葉っぱが揺れるのとか、なんか小鳥のさえずりとか、うん、そういうのって結構リラックスするやん。なんか心を癒されるみたいな、
まあ効果らしいな。
でキャンドル、そういうのってなんか不安定と安定が混ざり合ってる、なんか不規則なもの、
うん、
らしくて、それをなんか F 分の1の揺らぎみたいな呼ぶらしいな。
ああ、なんか声が、この声の人があったらなんかすごい安心するみたいな声とかと思う。
それもあるんか。
それもあるらしい。
そうで、 あ、ごめんな。そうで、なんかキャンドルに灯された火ってさ、こうずっとなんていうの、まっすぐにとこうボーってなってるんじゃなくて、なんかちょっとゆらゆらってのが、うんうん、なんかめっちゃ心地いいらしい。この F 分の1のゆらぎらしくて、それもうなんかキャンドルを見るだけで癒されるっていうちゃんと効果があって、でおもろいのがさ、なんかまあ私たちのイメージ的にはなんか テーブルにも並べてご飯食べてもらうかなってんけど、なんか実験あってさ、10人の女の人を会食させるんやけど、その普通に、ま、あの普通に光なんていうの、電気つけた部屋と電気消してキャンドルキャンドル置いた部屋でなんか比べたら、キャンドルの方がイライラの指数が格段に低いみたいな。らしい。すごい。っていうちょっとあのうんちく披露大会やったんやけど。
もう今のであれやん。もう今日の豆知識やん。
おお、豆知識。
ほんまや。
出ちゃった豆知識。
どうやって今のを活用するかって感じ。
いやまあまあ、かつ今のは別に活用かどうか置いといてらしいでっていう。そう、
でもその効果があるねんから、うん、リラックスできるってことやんな。
そうそうそうそうそう、リラックスでき、もうキャンドルとりあえずリラックスできるよっていうのと、あとなんか見てたら自律神経が整うみたいな。自律神経が整ったらどうなるかって言ったら、なんか集中力が上がったりとか、
ほうほうほう、
なんか前向きになるとかあってんけど、一個な大事なのがあってん。
何、何、
ロマンティックな気分になる。
それ危ないこれ、大丈夫。
いや、ちゃうちゃうちゃうちゃう、いやだから食事をさするとき、ロマンティックな雰囲気も大事よ。
あ、ちょっと危ないかなと思っちゃった。
なんでなん、声が汚れてる、それは。
そうやな。
わかるらしい。
へ
え。そうだからな、まあそれは応用とかいう問題じゃないかもしれんけど、なんか例えば空間を作るときにさ、もうロマンチックにバリ振り切ったらさ、もうロマンチックな空間バーンって作ったらさ、
うんうん、
もうそれに持っていけるんかなみたいなって思っておりました。
確かに、
うん、そんなもん
あの空間でね、
そんなできるんじゃないかなみたいな、ちょっと軽く思ったりとかしたよっていう話でした。
素晴らしい。
まあな、なんか
ワークショップね、ワークショップもしたいな。
ボタニカルキャンドルとかアロマキャンドルも全然普通に作り方簡単そうやったから、てか簡単やねん。
あ、そうなんや。
うん、なんかもう作る過程でアロマオイル混ぜたりとかするだけでいけるから。
あ、そうなんや、簡単。
そうとか、あとまあドライフラワーなんていうボタニカルキャンドルやったら、
うん、
うん、まあそれも簡単やった。普通に肩に流してみたいな、まあ、うん、固まったら肩から出したらいけるよみたいな感じだったから、
うんうん、
それをなんかみんなで来てもらった人とみんなでできたら楽しいかなみたいな。
な、
確かなんかろうそくをそのまま溶かしてできるようなボタニカルキャンドルもあったから、なんか結構京都とかもそうやし、滋賀の病院が、病院ちゃうわ、ろうそく屋さんって結構ろうそくとか余って伝統産業危機とか言われてるから、それを使ってなんかいろいろ伝えれてもいいかもな。
うんうんうんうん、そういうところもな、こだわったりゃいいかも。あとはなんやろう、なんかな、今まで別にろうそくのストーリーとかを重ね合わせるときに、なんか今までの歴史とかも入れ込んだりとかできる部分があったら
いいね。歴史なんかあんま使えるか分からへんけど、まあ、とりあえず歴史の紹介しまーす。
お
キャンドルっていうのは、 エジプトとかギリシャとかローマ、中国などで紀元前3世紀から4世紀に使われ始めていて、
うん、
最初はミツバチの巣から取れるロウで作られたらしい。
ミツバチの巣からロウ取れるの？
なあ、知らんかった。ちょっとエコ感ない？
わかんない。もう超天然由来やんそれ。
なんか今のロウソクとかやったら石油使ってたりするからな。
うん、でなんか日本やったら室町時代の後期になんか漆とかから採取する木のろうでできたキャンドルが使われるようになってて、で江戸時代に入ったらハゼっていう木を使った和ろうそくっていうのが作られるようにもなったらしい。超エコやで、昔のキャンドル。
ほんまやな。
あ、和ろうそく聞いたことあるわ。
あ、ほんまに？調べて初めて知った。でめっちゃ作るの大変やったらしい。今はそうでもないかもしれんけど、
うんうんうん、ちょっとな、盛り上がってるところはあれなんですけど、一曲挟んでリフレッシュしようか。そんな入り方はどうかと思うけど。よし、ここで本日の1曲に参りましょう。本日お送りする曲はスピッツさんの渚です。
ピックアッパ
ー、明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。お送りしました曲はスピッツさんの渚でした。はい、ということで、いい曲やった、いい声やし。はい、まあ何の話してたっけ。あ、歴史の話か。
すごかった、歴史もすごかった。
ちょっとごめん、あ、そうそう、めっちゃエコっていう話やな。
イエス。
日本にはろうそくどういう時に使われてきたの？まあでもまあ明かりを灯すためとかかもしれんけど、
やっぱ誕生日とか結婚式が多いんちゃう？
うわ、今パッと思いついてんけどさ、その奈良のさ、
うん、
なんとか東海かってあれ、うん、どういう意味でやってるやろ、なんかどういうお祭りなんやろって今思っちゃったわ、調べとけばよ。なんかさ、なんかお祭りって裏の設定じゃないけど意味とかありそうじゃない？その、
あ、確かに。
だから、な、何のためにろうそく並べようってなったんかなと思ってちょっと気になった。
なるほどな。
そうそう、なんかそういうのが分かったらさ、なんかヒントを得られるかもしれない。
なんか言ったりとかは調べて出てきてんけどな、象徴というか。うん、なんかキャンドルは、うん、なんかキャンドルの炎にはもう闇や悪霊を払い天使が宿るという逸話があるらしいですわ。マジでやな。
すごいな。
なんか
闇や悪霊とかではないけど、
でもなんか結婚式とかでろう灯す意味もなんかしっかりあった。
うん、あるな。
うん。
闇や悪霊を払うみたいな。
なんかろうが溶けて、うん、行くやん、火を灯したら、うん、なんかそれがなんか 愛に似てるみたいな、自分を犠牲にしてもみたいな、そんな感じだった気がする。
そうそうそう、
おままじゅく
キャンドルをつけたら明るくもなるし暖かくもなるけど、キャンドル自体は小さくなってしまうし、最終的にはなくなってしまう。でこのことから、キャンドルには自らを犠牲にして見返りを求めずに周りを明るくするっていうので、献身的な愛無償の愛の象徴になってるらしい。
ありがとう。ちょっとでもちょっと切もない。でも一途な人っていいよな。そんな話しちゃうわ、間違った。え、あ、そうなんや。
おーらしい、ロマンチックやなと思って。
なんかあれやな、うん、ロマンチック系に走ってるな、キャンドルきっと。 なんかさ、ワークショップとかやったら家族でちっちゃい子がお母さんたちと一緒に作りに来るみたいなイメージだったけど、あれちゃう、まあ、今で言ったらさ悪霊っていうかコロナ退散みたいな、ちょっと
悪霊
なんか今コロナでどんよりした雰囲気をしようと思って退散みたいな、
うんうんうん、
そっちにしか浮かばへんわ、それしか浮かばへんわ。
確かに
コロナ吹っ飛ばせイベントやな。
ちょっとコロナ
やな。
ぶっコロナやな。いいやん。
今
ぶっコロナ。
ぶっそう、ぶっそう。そうやで。チラシ
飛ばせ。
あ、ぶっ飛ばせ。まあまあ。あ、ぶっ飛ばすやったらいいけど、ぶっ殺やったらもうぶっ殺すの方がぶっそう
不謹慎不謹慎
あかん今日は過激な表現がありましたけど、なんか他あるかな。
キャンドル、なんか育てるって言わへん、キャンドルって
育てる、
そうなん、なんか、うん、なんかキャンドルにも溶け方があるから、
うん、
なんか大きいキャンドルな、結構高さがあるキャンドルとかってあの溶け方でその最終的になくなる形とかが変わるから、うん、なんか自分のお気に入りの形に溶けるようになんか育ともして、なんか育てキャンドルを育てるみたいな言い方あるけど、あってなんか短時間だけほんまに30分とかだけピッてつけたらなん、あんまり暖かさが周りまで伝わらへんから、うん、結構ちっちゃい穴が深くできてっちゃうらしいけど、ちゃんとしっかり3時間とか時間まとめて取って灯しとったらその暖かさが周りまで伝わって、なんか周りのなんていう壁もなんかいい感じに溶けて最終的な形がなんか かわいくなるっていうか、それぞれ形が変わってくるから、キャンドル好きの人はなんかそういう最終形態まで考えてキャンドル焚いてるみたい。
へえ、なんか最初育てるっていうからポケモンやりすぎてるのかと思ったわ。
ポケモン好きやん。
やめて。
いや、いい案やったな、なんかそれストーリーすれば、うん、
そう、そういうのもなんかさ、その自分たちが考えた時にさ、あのな作ってみんなでワークショップで作った時に、うんうんうん、なんか使い方とかも伝えれたら、
は
い、お客さんとかもお家で楽しめるなって思っていっぱい調べてて思った。
うん、
なるほど。
一瞬さ、そのもし一回作ったのを持ち寄ってもらう日を設けるとしたらさ、その時までそのいろんな形にと思ったけど、3時間は居座らんもんな。
なんか違う違う、あー、まあそうやな、
ちょっと結構時間かかっちゃうんやもんな、家で楽しむのがいいかもな。
そうそうそうそう、家でなんか何回も何回も何回も使って使って使って最終的な形をみたいな。
うわ、形整えた後にさ、もう最後まで灯すの悲しいな、それ。
え、なんかそれでその形が結構気に入ったら、その中にまたろうそく新しい、なんていうん、それをなんていうん、そのろうそくケースじゃないけど、何やったっけ、あの周りの
なんか
ろうそく入れる
やつ、
入れるものあるやん、
もう一回作るってこと。
え、なんかろうそくをまず入れておくケースみたいになるやん、ろうそくカバーみたいな、
キャンドルホルダーか。
そう、キャンドルホルダー。そう、だから自分が育て終わったキャンドルをキャンドルホルダーにして、なんか新しく中にちっちゃくまた入れて、キャンドルホルダーとかにもできるから。
なるほどね。
なんか使い道はいっぱいありそう。
この後また5人でもっと深く話し合いましょう。ちょっと思ったより盛り上がっちゃって時間足りなくなったんですけど。
あ、もうそんな時間？
そんな時間なのよ。
あららら。
ちょっと終わっちゃうんですけど。はい、本日は私たち SG パーク班がお送りさせていただきました。来週は梅プロジェクト班がお送りさせていただきます。番組へのお便りはファックス番号 075-253-6901 まで。 E メールアドレスは info@radiocafe.jp までお願いします。info@radiocafe.jp まで。はい、じゃあピックアッパー明日を考える30分。この番組は来週土曜日19時7分から30分間お送りしています。本日お送りしましたのはミホッティと
ライトと
ミュと
エリンギと
歌唱でお送りいたしました。
ありがとうございました。
歌唱